どうもこんばんは、マンセイバーシティクのラジオ、DJ ナッキーです。
町田メガネです。
すごい久しぶりです。
まあ時間はいろいろ、
最後の放送はですね、はい、昨年の12月の半ばっていう、
はい、
半年以上経ちました、
はい、
以上は経ってないか、ちょうど半年ぐらいですね、
まあ、これからどんどんやっていきましょう。
はい、まあいろいろとあってですね、はい、いろいろあったんですよ。
あ、はい、いや自分はいろいろは何もなくて、はい、常に無職でこうどんどんやろうぜっていう立場だったんですけど、
常に無職で、
はい、ナッキーさんが忙しかったようですね。
いやまあまあそういう個人的なやつをいいとしてですね、はい、無職で、あそうだったんですか、
はい、
はということで、はい、ちょっと今回はですね、はい、去年 の、 その12月の、ね、最後に放送したのは17日ぐらいだったと思うんですけども、はい、その翌週に行われていたリアニメーションっていうイベントがあってですね、
はい、
そちらでの模様をちょっとこう交えながら、はい、また来月行われるリアニメーションの前ということで、はい、これをこうお届けしたいと思います。
あ、はい、あタイムカプセル的な企画でいいですね。
タイムカプセルになっちゃったんですけどね、はい、ということでよろしくお願いします。
はい、
都内随一の音響設備
サラコ
ブルーと木目のおしゃれな雰囲気
サラコ
音楽を愛する皆様のために音楽喫茶
サラコ
ということでですね、まあ、ここから元通りやるんですけども、
はい、
リアニメーションというイベントが去年の12月の末に、新宿歌舞伎町の駒劇場の、まあ、今はなくなっちゃった駒劇場の前 の、はい、広場で、行われたというのがありましてですね、
はい、
まあ、たまたま私も、はい、町田さんも行ってたので、
はい、
もう鮮明に覚えてると思うんですけど、
はい、
どうですか。
まあ、正直に言いますと、
はい、
半年前のことですので、
はい、
ほとんど覚えていない
ですよね。
あと、まあ、覚えていることといえば、
はい、なんだ、
申し訳ないんですけれども、
はい、
序盤から、
はい、
マッコリカルピスサワーみたいなのをたくさん飲んでいて、
はいはい、
もう中盤からほとんど記憶がない、なので今僕らの記憶を掘り出して語るのではなく、
はい、
その当時の資料をいろいろ見ながら聞きながらじゃないと、
なるほど、
ちょっと語れないかなってところです、
はい、まあ、昨年行われた時はですね、昼から1時とか2時とか、
はい、
もっと前11時から、
はい、
わかんない、まあ、昼からやってたんですよ、で、まあ、屋外にもかかわらずユーストリームによるライブ中継もあって、
はい、
まあ、いろんなところで見てた人たちがだんだん夕方とかに向けて、
はい、
続々と集まってくるという、
はい、
そんな感じのイベントでございました。で、実はですね、
はい、
そこの模様を録音というかですね、
はい、
その場で喋ってたのを撮ってるんですよ。はいはい、まあ、そこにいる人たちに目について知ってる人たちにね、
はい、
どうすかっていうのを聞いて回ったのがあるんで、ちょっと今回それを聞きながら、はい、行きたいと思います。
イベントから半年後に、
はいはい、時間的にはですね、最後の3人分の DJ ぐらいのところしかないんですけども、
はい、
LZD バット、スペースタイム時空というところで、はい、まあ、ちょっととりあえず最初の、セリフのシーンというセリフじゃないんだけどね、はい、我々が何を撮ってたのかっていうのをちょっと聞いてみたいと思います、
は
い、
僕自身楽しみです。
はい、
年始いなくなっちゃうんじゃねえかなと思うわけですよ、
はい、
特にこんな寒い中だと、なんだろう、自分の DJ のオナニーを流してその瞬間一貫客のハートが冷めたら、その場でさっと逃げられて終わりじゃないの。
あのね、狭いクラブだとね、どうにでもこう何、お客さんの目の前のお客さんの顔色を伺って
選
曲変えることができるんだけど、
はいはい、
こんだけ人数がいると、なかなかそれもできないんですよね。
あ、なるほど。
だからお客さんと僕の持ってるものは同じだと信じて選曲するしかないわけですよ。
あ、なるほどね。じゃあ、まあ、今日ね、いろいろ DJ いましたけれど、
はい、
それぞれが、まあ、分かりやすい味をね持ち出して、うん、まあ、みんなを盛り上げてきたわけですよ。
そうですね。
まあ、一つの分かりやすい指標としては、はい、おたげの方々がものすごい暴れるかどうか、まあ、これが一つのね、やってきた人たちがトリガー持ってるかどうかの指標の一つだと思うんですけど、はい、今のところ佐々木さんって、はい、なんかこう、まあ、かっこいいし渋いんですけれど、
はい、
そういう方向で盛り上がってきた人たちの、はい、ハートに刺さるものはまだ流していない、はい、
どミニマルテクノしか書けないですね、
極めて一部の、まあ、サバコ系の方々がささきって盛り上がってるだけであって、
はい、
全然全体を支配してないわけですよ。
さっきまでおたけ打ってた方々はみんな座って
ですよ、ね、
ご飯を飲み始めました、ね、
そのレベルです、なんでこの状況ね、佐々木さんはですね、場を睨んでですね、 わざとやってるのか。
ただ45分で DJ の枠の中で、おそらく30分で引き潮の状態を作って、
はいはいはい、
残り15分で津波が来るんじゃないかという、あ、そういう展開も考えられる
わけです。期待したいところですね、はい、ただその30分の引き潮で、はい、この入場者たちはですね、はい、自由に外へ逃げれるわけですよ、はい、あのクラブ空間と違ってですね、うん、簡単に外へ飛び出すことができる。
15分もあれば、15分間津波が来ればね、
はいはい、
周りのコンビニから帰ってくるの簡単なわけですよ。
あ、はいはいはい、
ね、もう早く15分の津波に飲まれた方が、パラダイスを味わえるという、
あ、なるほど、
そういう展開なんじゃないかと期待してますね。
わかりました、じゃあとりあえずまたこのまま続けてですね、
はい、
佐々木さんが巨大な磁力を放つのをちょっとじっと待たせてもらいます。
はい、
はい。
そんなわけで、あの DJ LZD がやってる最中にですね、
はい、
あの町田さんのご意見を伺ったわけでございました、
はいはい、まず自分がこういうことを喋っていたこと自体が全く記憶になくてですね、
はい、
驚いている、
はい、
あとこう客観的に自分が喋ってる言葉を今ここで聞き直すと、
はい、
まあとかが多くてすごい恥ずかしい
な全然イベントについて言及してないじゃないか
、はい、イベント自体結構思い出してきました、
はい、
面白かったんですよ、うん、あの野外すごい寒いんですけれども、
はいはい、まあ、12月のね、あの中だったからね、
ものすごい人が集まって盛り上がっていてですね、
はい、
あの前後のこともいろいろ思い出してきました、
はい、
ただ佐々木さんのシーンについて何かコメントしていること自体忘れているし、
はい、
未だに佐々木さんがどんなプレイしていたのかも思い出せていないので、
はいはいはい、
この時間帯に限っては僕ベロベロに酔っ払っていて本当にこう脳細胞に記憶がないな、
ね、うん、
はい、
あのリアニメーションっていう名前だったんで結構みんなアニソンとかね、はい、そういうのかけてたんですけど、
はい、
佐々木さん一切なかったですね、その辺がね、あのがっつりテクノみたいな感じだったんで、
はい
はい、まあ、それについてなんかいろいろとね、
あ、
あのちょっと震災があったおかげでこう言いづらい津波みたいな単語もがっつり言ってましたけども、
はい、
まあ、あのそれは昔だったってことを許して、はい、そんな感じでしたね、はい、
今日のイベントどうですか。
楽しいですね。
楽しいですか。どの辺が楽しいですか。
いや、なんかね、なんてでしょうね、オープンスペースで、
オープンスペースで、うん、まあ、屋外ですからね、
屋外で、はい、うん、すごいみんな心の底が楽しんでるなっていう気がしますね。
あ、でも屋外だったらどこでもいいんですか。
どこでもいいですね。
あ、ですか。あ、じゃあそういう程度の低い人もいたという例です。どうもありがとうございます。クルさんでした。
まあ、たまたま会場にいた、
はい、
くんろくさんという方をですね、捕まえて、どうですかって言ったんですけども、
はい、
もうどっちも酔っ払ってますね。もうひどいこと言いすぎ。
はい、
うん、まあ、そんな感じだったんですけど、そもそも屋外だったっていうところが大きいですね。
はい、
このリアニメーションの、まあ、主催の方々ってのが元々、イベント名と忘れした、あれです、エウレカセブンとかのですね、はい、あの辺のアニメからこう、この曲流そうよっていうイベントをやっていらっしゃった方々ですね。
はい、
まあ、それがちょっと新宿の別の場所でやってたんですけども、
はい、
まあ、その流れというか、あ、そう、結婚ナイトだ、はいはいはい、うん、まあ、そういうのがあってですね、
はい、
その人たちが中心になって、まあ、それプラス、新宿の歌舞伎町の、うん、商工会、商店街、
はい、
商店街、まあ、どっかと話がついてですね、
はい、
一応あそこの前の広場をそういうふうに占有的に貸すっていうのを事業を募集してたんですよ、まあ、それにこのリアニメーションが通って、
はい、
開催の運びとなったんですけど、最初は確かね、去年の9月とか秋口にやる予定だったんですけども、
はい、
なんか告知したところあまりにも反響がでかすぎて、
はい、
なんか警備の問題とかあるんじゃないのってこと一回取りやめになっちゃったんですね。
あ、反響が大きかった、
う
ん、その当時から、
はい、うん、まあ、大きすぎたように見えただけかもしれないですけども、はい、まあ、多分そこで何か足りないと気づいちゃったんだと思うんですけど、はい、まあ、それで延期して12月にまだ再び、いや、まあ、再びじゃない、全く、まあ、12月にできるようになったというそういう経緯があったんですね、はい、まあ、実際屋外だったんで、まず周りは通行にもいますし、
はい、
まあ、あの歌舞伎町の中ですから、まあ、治安の悪そうな方々もいらっしゃったりとかですね、
はい、
するんですけども、まあ、その中で無事にイベントを行われ、
うん、
逆に多分まあ目立ったことはなかったと思うんですけども、お客さんたちもその周りに迷惑かけることなく遂行されたっていうのがなかなか大きかったんじゃないかと思います。
そうですね、小間劇前は自分もよく行く場所なんですけれども、
はい、
まあ、決して柄のいい場所や治安がいい場所かっていうと、
はい、
ね、ああいう場所で人がわっと集まって集団になれば、
はい、
その脇で何かちょっと揉め事がすぐ起こっても全然おかしくないような場所だとは思うんですけれども、
ね、ゲームとかでもみんな争う街に行ってますからね、
はいはいはい、でも 自分がその時言ったの内容を思い出してくると、はい、誘導にしろ中に入って出るにしろ、うん、出て中にまた戻るにしろ、はい、すごいスムーズにうまく回ってましたね、はい、人がね、はいはい、
なるほどね、まあ、そんなところのイベントだったんですけども、あのでも僕とかね、はい、君力さんとかね、あのお酒飲んでベロベロですよ、はい、それはそれで治安が悪かったんじゃねえかと思うんですけど、
でも今のあの君力さんでしたっけ、はい、その柄の悪い喋り方の内容、はい、まあそれは楽しく気持ちよくお酒を飲んで、はい、音楽を聴いたがゆえの柄の悪さであって、はい、あの本質的な柄の悪さではないんじゃないかなと、
はい、はい、じゃあちょっと次のインタビュー聞いてみましょうか。
はい
はい、どうも博士さんです。こんばんは。
どうもこんばんは、博士です。
今日 の, あのリーアニメーションどうですか。
いやー、すごい楽しいですね。
どの辺が楽しいですか。
佐々木コール
あー、まあ、LZD コの佐々木が、ね、佐々木コールをいただくという、
そうですね。
あ、でもあの本当はそれだけじゃないでしょ。
それだけないですよ、うん、とにかく、周りのこういうイベントを知らない人たち、そういう人たちにもあのこういまあ楽しめる、まあ、はい、うん、そういうイベントになってるのかなと。
あ、そうですね、うん、入りやすいですもんね。
そうそうそう、
クラブって外から何やってるか分かんないですよね、うん、これも全然分かりやすいし、うん、あ、楽しいんだぐらいの感じで入れますからね、
う
ん、
そうそう、でジャンルがやっぱり違う人たち、うんうん、こういう人たちでもうとにかくもう、まあ、無理やりっていうのはちょっと言い方おかしいんですけど、まあ、聞いててこれ興味あったら、ね、来ればいいっていう。
なるほど、次のイベントにつながる感じの、
そういうことですね、
はい、ありがとうございます、博士さんでした。
どうも、
はい、続いては博士さんという方にちょっと捕まって、
いや、さすが博士さんですよね、はい、感想が適切というか、はい、あの山奥のレイブとかだと、あ、たまたますれ違ったんで、はい、通りかかったんで、はい、興味があって入りましたって、まあ難しいじゃないですか。
そうですね、
でも細聞きですからね、あの、まあ、実際にどういうジャンルカテゴリー、うん、すれ違いの人が入っていったのかはカウントはできなくても、うん、きっとあの場で知って興味を持ってフラッと入ってきた人も多いでしょうね、
うんうん、まあ、多いかどうか分からないですけども、そういう可能性は全然開かれてましたよね、
はい、
うん、なるほどね、確かにあの普段屋外レイブみたいなイベントっていうのは人目につかないところに行くんで、はい、偶然来る人はいないですからね、
はい
はい、そういう意味じゃ年が経つ面白いですね、はい、あ、なるほど、はい、じゃあ次いきますよ。
あ、ゼロモリさんじゃないですか。
ダース、ダース、
あの過去何度も満点に出ていただいたゼロモリさんじゃないですか。
よです。
あの、酔ってないですか。
よです。
あの、今日のこのリアニメーション何時からいらっしゃいました。
3時ぐらいから。
あ、じゃあもう12時からさ、もう比較的中盤でいらっしゃったわけですね。
そうです、そうです。
このイベントどうですか。どう
すか。超楽しいです。
超楽しい。超
楽しい。超楽しい。
どの辺が楽しいですか。
もうだって路上で権利をちゃんと取って、
はい、
しかも DJ できちゃう、はい、もう最高じゃないですか。
安心感もかなり込み
いいですね。だって警察にこうならないんですよ。あ、
まあ、そう、勝手にやると捕まるからね、路上選挙とかいろいろ
やばいですからね。
あ、なるほどね。やっぱそういうのが取れるっていうのはいいことですよね。
超楽しいです。
あの、新宿区だけじゃなくて、あの、まあ、新宿の商工会も絡んでるんですけど、ここね、
秋
葉原の電気街振興会とかもいろいろその辺考えてほしいですね。
全くです。
はい、ゼロモリさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あのビア充でおなじみのゼロモリさんでした。
はい、
あ、ね、あの、安心してやってられるっていうのがいいっていう話がね、ちょっと良かったですね。あの、要は勝手にやってないっていうんですか、やってていいっていう安心感。
あの、やってていいっていうのは、そのちゃんと許可を取ってるっていう意味合いも含
む、あ、もちろんそうですよ、はい、うん、まあ、やっぱり大きな声では言えないですけども、はい、最近とか大阪のクラブとかでも深夜のそういう、ね、ダンス的な営業はいかんということで、風営法で取り締まりがあったりとかですね、決してそういう何こうクラブミュージック文化っていうのは、
はい、
オーバーグラウンドにこうバンと出れない部分が大量にこう、はい、あったりするんで、そういうのがなく、しかもお外で、
はい
はい、できるっていうのは素晴らしい。
あの音量を出していて、はい、結局最後まで特にお店とかからクレームもなかったっていう話ですし、
はい、
あの盛り上がりの中で周辺のコンビニとかの売り上げもぐっと上がったでしょうしね、
うん、
あの楽しむ側も、うん、その場を提供する側も、
はい、
まあ、こんな言葉使うのはありきたりですけど、はい、ウィンウィンの行動ってやつだったんでしょうかね。
ああ、まあ、まあ、そういう風に捉えられますよね、
はい、
という感じのところでございました。
はい、どうもクラブビップでおなじみの DJ な何さんでしたっ
け。あ、 DJ サンゴでございます。
あ、サンゴでいいんですか。
はい、いいです、それで。はい、
あの今日リアにどうですか。
あ、いや、なんかすごいです、この新宿のど真ん中じゃないですか。
はい、
ね、もういろんなクラブが昔あったところで、はい、こうやってねテクノまだ流せるっていうのは、はい、
横はリキッド、向こうは行動、ちょっと行けばあの小さいクラスターの方々におなじみの M とかがあって
、 M とか懐かしいっすね、はい、タイルのね、
はい、はい、というところでこのイベントが開催、
感慨無量っすね本当に。
え、今日のイベント何がすごいと思いますか。
今日のイベント、いやー、こんなによく集まったなって寒いのに。
え、じゃあ何が楽しいですか今、このイベント。
いや、空気が楽しいっすね。
空気ね、
空気感。
なるほどね、
イベントです、クラブイベント、はい、ね、しかも屋外でね、うん、もうみんなニッコニコしてるじゃないですかね本当に。
あ、今そんな感じであの超盛り上がってますけども、
はい、
あの、
はい、
なんか一言、これ満テクの収録なんて。
うん、大体そんなことあると思った、うん、はい、いやー、そうだね。東京ディスコ最高。
はい、ありがとうございました、 DJ サンゴでした。
オーナイロン、
はい、 DJ サンゴさんに行ってもらいました、
はい、はい、
確かにね、あそこの周りって、はい、まあ、クラブがあったところなんですよね、
はい、
横 の、 あのゲームセンターとかの上はリキッドルームっていうのがありましたし、はい、駒劇場とかにコードってありましたし、
はい、はい、
まあ、もっと言えば昔はね、はい、その周りとかもディスコばっかりだったんですけど、
はい、
はい、
まあ、だからこそこのサンゴさんの言う、はい、懐かしいっていう意見は、
はい、
まあ、そういう集団もあるんですね、
う
ん、
まあ、まあまあそうですね、昔はあの上で遊んでたのになみたいなところあったりするんじゃないですか、
こう聞くと古きも新しきも集まって同じ場所で楽しんでたイベントだったんですね、
う
ん
う
ん、
なるほどね、そういう言い方もできると、
はい、
なるほど、なるほど、あとなんかみんなニコニコしてるっていうのはちょっとこの言葉を聞いて思い出してましたけども、
はい、
確かにみんなこうニコニコしてやってましたね。
あ、
そこまで見てなかった。
うん、まあ、みんなの笑顔含有率までは確かに気にしてませんけれども、うん、今こうして言われれば、うん、一部のイベントとかで、
うん、
あの、まあ、音楽は激しいんですけど、うん、みんなうつむきながら、うん、ちょっとツイッターとか一生懸命いじりながら、うん、足じわじわ動かしてるみたいな、うん、そんなイベントも少なからずあることを考えると、
うん、
あの、みんな楽しく顔を上げて笑っていたっていうイベントの印象は思い出しますね。
うんうん、まあ、引き回ってた人たちがいなかったんですかね。
ええ、
うん、なるほどな。はい、じゃあ次行きます。
はい、もうどうも、もう満テクでおなじみの山ジェットさんに来ていただきました。どうも。
もう飲めないっす。
いや、飲まなくていいけど、あの、今日のリアニーはどうですか。
あのね、お酒が安くていいっすね。
え、お酒が安くていい。
安くていい。
どの辺が具体的に安かったかね。
ファミマが素晴らしいです。
あ、あの、コンビニ価格で飲めるという。
そう、やっぱね、あの、箱を気にせずに、あの、コンビニのね、定価で飲める。
あの、都市型屋外レイブの醍醐味ですよね。
やりたいな、ビア中でも。
はい、やっぱやりたい、
やりたい、
やりたい、
やりたい。
そうですね、僕としてもぜひ秋葉原近辺のどっかでいきなりやりたいんですけどね。
やるね、やろうね、やろうよ、本当に。
はい、
ぜひぜひ。
ちなみに今日のイベント、どこが素晴らしく超上がりましたか。
そうだな、佐々木っていう風に叫んだ瞬間かな。
うん、あ、佐々木コール。佐々木コール。そこかよ。
そこが一番盛り上がるな。
いや、僕としてはですね、テクノでまともに盛り上がる人とアニメで盛り上がる人とその中間の人とか、このデシベルのバランスで混ざってるのが結構いいかなとか思うんですけど、
おたけの、あの、クルーが結構いて。
あ、おたけいましたね。
それが超面白かった。
ニルギリスのユキちゃんがあのイカ娘かけた瞬間ひどかったですね。
はい、その時は、はい、ゲーセンでゲームしてた。
なんでゲームしてんだよ。
アンゲしないといけないから。忙しいんだ。
いや、やっぱ音ゲークラスター出身としてはあのちゃんとゲームやんないといけない。
やんないといけない。そうそう、
なるほどね。はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。ビアンの山ジェットさんでした。
どうもどうもどうも。
はい、山ジェットさんでした。
さすが山ジェットさんですよね、はい、あのビア充の主催だけあって、
はい、
飲み物っていう観点からまず感想を述べてくれる、
うん
うん、確かに安いというか普通にコンビニで買ったものを飲むっていう仕組みでしたから、う
んうん、まあ自費ですからね、
うん、
確かにその辺は安心していられる、
はい、
で、
あれ、あのイベントって、
うん、
その歌舞伎町の商店街の組合にお金をある程度払うとかじゃなく、そういうのもなくて、その場で盛り上がってくれれば、その場所が活性化するから、それだけでいいよっていうイベントなんでしょうっけ。
詳しくは分かんないですけど、多分そうなんじゃないですかね。
あ、なるほどなるほど、はい、だからなんか入場料とかドリンク代の差額でいっぱいこう頑張ってお金を稼がないとイベントが成り立たないとかではなく、盛り上がって良いイベントでさえあれば、歌舞伎町としても、楽しむ側としてもみんな笑顔でいける
という、そうそう、入場料自体は一応あったんですよね、中に入るのに1000円を目安にカンパでっていう、
思い出してきました、そんな仕組みでしたね。
あのですね、この日僕行ったらですね、財布の中に800いくらしか入ってなくて、その場合こう財布を逆さまにして、すいませんこれでみたいな感じで。
でも財布を逆さまにして金を出すっていう、それはなかなかエンターテイナーですね。
はいはい、そんなこともしてたな、そういえば、まあ、であと周り の、まあ、なんだ、ゲームセンターで遊ぶヤマジェットさんみたいな人もいるんで、やっぱり少なからずお金は周りに落ちるんじゃないですかね、
はいはい、あとクラブに行ってガンガン飲むってなると、はい、まあ、500円とか700円とか、まあ、
1杯500円からね、あの1000円の間ぐらいで、
10杯も飲めば7000円とかになっちゃうわけですよ、はい、でもコンビニで、はい、100円200円のチューハイとかビールを買って、うん、はい、それを何缶飲んだところでっていうことを考えると、
は
い、
うん、
もう心置きなく飲んだ上で音楽も楽しめたイベントだったんでしょうね。
そういうことになりますね、はい、
はい、はい、どうも、SSX でダンサーとかやってるねぎまさんがお
疲れ様です。どういう扱いなんだ。
今日のリアニメーションどうすか。
いやもうまだ来たばっかりですけど、すごいね、こんなとこ撮れちゃうんだね。
すごいですね。
もうなんか意外とね、もっとなんか筒じゃない感じで言ってるかと思ったら、はい、意外とみんな大人だね。
あ、大人だっていうのは、なるほどね、はいはい、うん、
いや、いい感じで、なんか清く正しいクラブが屋外に出てる感じで非常にいいんじゃないの。
なるほど。
いやもうとりあえず時空さんタイムを楽しみに来ましたよ、
はい、やっぱ時空さんが楽しみで来ました。
はい、もう時空さんが締めでこうどれぐらい慌てふためくかをちょっといい。
まあでも今回の DJ 陣の中で秋葉原代表的なのはやっぱり時空だから ね、
ね、
なるほど、
もう、うん、超期待していつもよりも、ね、PPPH 打点高めに行こうかと思いますんで、
もうちょっと前に来ると、あれニリギリスのユキちゃんが DJ してて、
はいはい、
一応秋葉原のモグラでエレモグでこうガンガン出てる人だったんで、そういうところもあったのかもしれないですけど、
そうですね、まあ時空さんにその辺は期待する感じで、
はい、
スタンダードな感じで分かりやすくいくって言ってたけど大丈夫かな。
はい、じゃあ共に応援しましょう。
はい、はい、
どうもありがとうございます。
踊ってきます。
はい、ねぎまさんでした。
はい、
ダンサーさんという紹介でしたけど、
はい、
そこはまあ置いておくとして、
はい、
清く正しいイベントっていうのはどういうものなんですかね。
まあまあ、あんまりこうトラブルなくっていう部分はやっぱりすぐ見えるんじゃないですか、
まあ、
はい、
クラブ慣れしていない人でも気軽に来やすいっていう空間が、
はい、
透明度の高いイベントっていう意味合いで、はい、清く正しいっていうイメージにつながったのかもしれませんね、
はい、なるほど。コメント少ねえな。で、まあ、この人は何でしょう、まあ、音自体も好きだけれども、
はい、
最後のスペースタイム、時空のプレーに非常に期待しているという感じで来ていたので、
各 DJ に対するファンってのがきっといて、
はい、やっぱりいるでしょ
う、で時空さんファンが最後の締めに向かってガッと集まってくる頃のインタビューだったんですかね、
まあ、そういうことになるんですかね。
はい、
はいはい、これから DJ の番の時空さんです。どうも。
あ、どうもこんばんは。やるんすか。
じゃあもう一瞬でいいんで、はい、一言抱負を。
頑張ります。
よろしくお願いします。はい、
ごめんなさい、全然ラジオ向きじゃないですね、ごめんなさい。もうテンパっちゃって全然どうしようかって感じで。
大丈夫、君ならやればできる。
やれば、まあ、やるだけやります。よ
ろしく。はい、どうも時空さんです。お忙しいところごめんなさい。
はい、そしてその噂の最後の鳥の DJ スペースタイム時空さんにもちょっと突撃して聞いてきたんですけども、
まあ、このインタビュー内容じゃ特に情報にならないですし、
はい、
まあ時空さんは元気応変にその場で喋ってサプライズをくれるっていう方よりはそのプレイスタイルそのものでこう見せてくれる人なので、このインタビューに対して何かお話しするっていうよりこのイベントが終わった後、
はい、
その時空さんのプレーを皆さんがどう感じたってところをスポット当てて、ちょっと喋っていきたいですね。
はい、まあそうですね。
はい。
と ということで、ここから先はあの全部イベントが終わった後の、はい、あのインタビューになりますので、はいはい、そちらの方どうぞ。
今のリアニメーションが終わったわけですけども、ただのお客さんと記者に来ているあの伊豆さんという方をお捕まえしたんで、ちょっとコメントいただきたいと思います。どうも、どうですか今日のリアニメーション、面白かったですか？
いや面白かったですね、本当に、ね、
どの辺が面白かったですか？
いやさっきも言ったんですけど、あの日本の最先端っていうものがその苦情が全くゼロっていうのがまず一番素晴らしかったと。
苦情がゼロで日本の最先端、
個人的に素晴らしかったと思ってますね。
なるほど、それが場が新宿だったってことについてはどうですかね？
新宿っていう、
いや一応あの僕ら満テクなんで、あの秋葉原の方が支持するみたいな感じなんで、うん、あの先ほど僕のところ の, あのパーソナリティの街なめがねですね、うん、あのもう秋葉原じゃなくていいやって言ってるっていうぐらいこう
アイデンティティの崩壊じゃねえかそれは。
そんな感じなんですけど、
どうするんだよ。
あの特にあのちょっとこう後半から来たといらっしゃったと思うんですけども、あの印象に残ったプレーなんか教えていただけると。
印象に残ったプレー、いや難しいな。いややっぱりでも時空君でしょ、一番最後にあれだけだって、ええ、ハードルを高めてもいくら高めても彼は持っていくじゃないですか。
ああなるほど、うん、LZD ワットが高めたハードルを見事にこう、うん、
そう
なるほどね、
彼にはハードルは無意味だね。
ちょっと名言っぽいですね。はい、ありがとうございました。伊豆さんでした。ありがとうございます。
まあそういう人もいたよと、
はい、この会話、
はい、
こう思い出してきました、
はい、
歌舞伎町で起こったあの空間、
はい、
あの空間が秋葉原以外の街でも成立するのであれば、うん、秋葉原じゃなきゃ、はい、ああいうイベントやああいうイベントを楽しむ人が集まりづらいってことは全然なくて、うん、
はい、
どこでもいいじゃないかっていう意味合いで、はい、秋葉原じゃなくてもいいみたいな発言を自分がしたのを思い出しましたね。秋葉原ディスってるわけではない
、ね、日本の最先端がノークレーム、
はい、ノークレーム。まあ、ノークレームと日本の最先端がつながるかどうかはまた次の議題にするとしてですね。
はいはい、うん、あとはあの時空の前にハードルは無意味であると、
はい、うん、時空さんの前にワットさんと佐々木さんが盛り上げた、
はい、
で時空さんがその盛り上げた盛り上げに劣らぬ盛り上げるプレーをしたっていう意味合いなんですかね、は
い、でいいんじゃないですかね、
はいはい、選曲の方向性とかに大きな違いがあるのに盛り上げを維持できたとか、はい、そういう話ではないんですかね。
いやだってその前2人はがっちりテクノの流れでやってたんですけども、はい、時空さんはバッチリアニメソングです、
それで盛り上げをそのままつなげることができたのであれば、
はいはい、
ちょっと意味は
まあ、そうですね、
ありそうです。
アニメサイド代表みたいな感じで、はいはい、
どうも、マセバシテクノラジオです。ココさんをつかめましたんで、
はい、どうもココです。
リアニメーションお疲れ様でした。
お疲れ様でした。すごかったですね。
今日どうすか。
いやーすごかったですね。
すごかった以外はないですか。
なんだろう、この人集まりすぎでしょ、ちょっと。
あ、まあ、人が集まったのは、まあ、今時のネットの威力としてですね。ココさん的にちょっとすごい注目すべき点はどこだったかなみたいな。
あ、アニメーション、リアニメーションって名前なんで、はい、アニオタがぞろぞろ集まってくるのはまあ当然として、はい、でそこから、佐々木さん、LZD さんと、はい、ワットさんのタイミングでほぼアニメーションがなってなかったのに、はい、
ね、う
ん、なってなかったのにおおよそ盛り上がってたっていうのはやっぱりすごい良かったですね。
なるほどね。
これ機会にまたこういうなんか普通のテクノっていうところにまた、うん、人が流れ込んでくれると僕たちはすごいウハウハだな。
逆方面どうですか。テクノを期待してきたお客さんがなんかこう最後の時空くんタイムの時に一体になっちゃってたみたいなところ。
ああそれも良かったね。あれは お疲れ様です。
はい、じゃあこのまま続けて、
はい、このまま
ロケットマソさんが行きましたので、どうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
本日のリアニメーションどうでした。
楽しかったですね。
どの辺が楽しかったですか。
いやなんかこんなところでこんな広いスペースでこんな楽しくイベントやれると思ってます、
ね、まずなかったっていう部分が楽しかったわけですね。
そうですね。
なるほどね。アニオタとテクノオタク その境界線についてはどうですか今日。
いやなんかみんな楽しそうだったからいいじゃないですか。
ボーダーレスだったって感じですね。
ね、まあ楽しみ方は違う、それぞれ違うかもしれないですけど、総じて楽しかったということで、良かったと。
後ろの方でおたげやってる人たちが
いましたね。
意外とみんな指さして笑うかと思ったら楽しそうに見てるんだよね。見てる人も。
てか女の子とか普通にやってたの。あ、びっくりしました。おたげって女の子もやるんだ。
そうだ、現場に来ればみんな溶けるみたいな、そんな感じですかね。
そんな感じだったと思います。
まあ、そうしてリアニメーションは良かったということで、
良かったです、
はい、あ、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、ココさんとロケットマサさんに、はい、お話しいただきました。
ココさんが特徴的なことをお話ししてもらえていて、はい、そのアニオタとアニオタじゃないそう両方が混ざって、うん、それぞれ盛り上がっていたっていう話で、うん、はい、アニオタの人たちは、うん、自分たちが知ってるアニメの曲が流れないと、うん、しょんぼりする人が多いとは思うんですよ、
まあ、その傾向はあることがあるね、
でもイベントっていう空間が、はい、そういうものがない時間帯でも、うん、自分盛り上げるだけのものを成立させてたんでしょうね、
うん、なるほどね、あったと思いますね、はい、はい、
あと逆にアニオタじゃない普通に、はい、テクノ音楽っていうものが好きな人たちは、うん、まあ、盛り上がってしまった状態で、はい、新しく聴く音楽が、うん、アニメの音楽であろうが、うん、良い音楽、うん、良い盛り上げに使われている音楽であれば、うん、普通に盛り上げは維持できるわけであって、はい、今後そういうものが混ざっていく、うん、まあ、客層に2つの層を意識するイベントを開く人たちにとっては、うん、参考になるイベントだったんじゃないんですか、
うん、もう一つあれ逆になんだろう、他のものを排除する必要はないっていうんですかね、なんかそんな感じかな、うん、うちらは硬派なんでそういう別のやつは入れないぜみたいなことをやるよりも、もう混ぜた方が面白いんじゃないのみたいなところがあったんじゃないかしらと思います、はい、
思うよ、
はい、どうも、笹飯さんに来ていただきました。
はい、どうも、はい、どうも、こま、マイク向けられたらさ、こう、マイクモードに入るなんてみんなおかしくない？ちょっと。
みんな慣れてらっしゃるんですね。
ね、
今日のリアニメーションどうでした？
楽しかったです、はい。
どの辺が楽しかったですか？
どれ、もうね、どれだけ本当、少ない、少ない人、ちょっと、マサ
いろいろ揉めてらっしゃいますけど、
はい、はい、どれ、本当に少な、なんだろう、少ない、なんか、時間と、本当、幅で、どれだけすごい人数と音が楽しめたっていうのはやっぱ見れないと思います、本当。
言葉は変化すると濃かったってことですか、ね、まあ、
そう言いたかったのね、はい、そういうことにしましょう、はい、
確かに新宿の攻撃前の広場がこんな場になるとはね、はい、思わなかったですね。
いろんな人にいろんな、ね、熱い思いがあったと思いますが、本
当一番今日来たプレイというか場面はどこでした？
ですね、本当アニメーションオンリーのイベントかと思うと本当来たんですよ、はい、来たと思ったらもういきなり LZD さんですか、はい、佐々木さんのプレイがいきなりもうテクノもガチに入りましてもうそこで、あ、ここでいきなりガチのテクノプレイかと思わせながらも どんどん続きながら最後の時空くんの上げっぷりが、もうたまらないもう見せてくれるというね、
DJ3 人またがってこう引き潮など津波みたいな、そういう感じだったね、
綺麗に見せてくれたというね、もうこれぞっていう勢いでしたね、
なるほどね
お客さんも面白かった、
ちょっとこう場の良さもあったけども、ちょっと企画が練ってたんじゃないかっていうところが
見えますね、楽しかったです、はい、ありがとうございました。
さざめしさんでした。
はい、さざめしさんでした、はい、
今のインタビューの話聞いて、はい、まあ、興味が一段階ずれて湧くんですけれども、はい、運営者側の、はいはい、もろくみ、もくろみ、
もくろみ、もろくみってなんて、はい、もくろみ、
もくろみ、
はい、
通りだったのか、うん、どう目論んでたのか、うん、でどうそのストーリーをなぞれたのかっていうところも聞きたいですね、
うん、ちょっとそれはもう運営者に聞いてくるしかないかなと思うんですよね、もしかしたら何も考えてなかったかもしれないし、やってみれば分かるさっていう世界かもしれないし、何よりみんな未体験だったはずなのでね、こういうのって、
はい、あと今のインタビューの中で思ったのも、はい、思ったのが、ナッキーさんも結構イベントやりましたよね、
はいはい
はい、表や陰でいろいろ動いてると、はい、この日の歌舞伎町でやったイベントの運営の人数規模とか、はい、そういうのって参加者側から見て、
うん、
この少ないのによくこんだけ動いてるなとか、そういう感想とかってありました？
ね、確かに少ない方だと思うんですよ。箱だとやっぱりそちらの方のスタッフたちがついてやる部分もあるし、逆にそのもう普段固定された空間だから、はい、余計なスタッフ置かなくていい部分もあるじゃないですか、
はいはい、
だけどこの会場は屋外だったし、はい、まあ、逆に言うとどこからでも出入りできちゃうんだけども、そういうのやめてねっていう形で警備じゃないですけどスタッフがついて、その辺から見てたりはしたんですよ、
はい、
であともうまあ、PA音の方をいじる人たちとか、はい、あと入場の方とかね、そういうところについてる人たちもいたんだけど、多分全部合わせても30人いないと思うんですよね、
あの空間使って、はい、
多分そんなもんだと思うんだけども、
はい、
それで回せたっていうのはやっぱり結構ちゃんと分担してこの人はこういう仕事してねっていうのをちゃんとできてたんだなというふうに思います。
事前によく練ってやりだしてたっていうの
は、まあ、それ一回中止にしてますからね、っていうことだと思いますよ、はい。
どうもあのサバコの店長のエイジさんを捕まえました。
どうも
リアニメーションお疲れ様でした。
お疲れ様です。
今日、はい、どうでした。
あ、今日すごく楽しかったんじゃないですか、
うん、どの辺が特に楽しかったですかね。
どの辺というと、まあ、歌舞伎町って最近やっぱクラブがどんどんなくなってて、
はい、まあ、そういうところで、コードも潰れ、リキッドもなく、
リキッドもなくなって、うん、でもう本当に今パッと見ただけでも空き部屋、空き物件ばっかりになっちゃって、はい、中でね、このいわゆるその僕らが昔楽しんでたクラブミュージックが、まあ、こうやってその屋外でやれるってことはすごく、はい、なんだろう、新鮮というか新しい、はい、なんかその試みだったと思うんですね。
なるほどね、うん、場の雰囲気は確かにそれはもちろんあるんですけど、うんうん、今日のプレーの中で MVP を挙げるとしたら誰のどこですかね。
MVP に関してはワット君ですかね。
あ、ワットさんのどの辺に、
ワット君が同時に音楽をすごいかけまくってたっていうのがあって、はいはいはい、まあ、アニメソングとかのアレンジの同時音楽かけたりとかしてて、はい、そういうところといわゆるクラブミュージックを融合させたっていうのは、うん、彼がこのイベントの意図をすごいしっかりと抑えてやったっていうのが良かったなと思いましたね。
ちょっとこだわってやってたかもしれないですね、その辺ね、う
ん、だから、まあ、普段の DJ 聞いてるんでちょっと意外だったなって感じもあるんですけど、はい、まあ、これはこれでいい、なんだろう、宣伝にもなっただろうし、うん、まあ、自分の新しいちょっとなんだろうね、幅が広がったんじゃないかなと思うんですけどね。なるほどね。
いや、本当良いイベントでした。いいイベントでしたね、
はいはい、これもまた次回続けてほしいし、次回もあるとまた来たいですよね。
そうですね、はいはい、じゃあいつかはエイジさんの方も演者として出るみたいな。
いや、出たいけどね、出たいけどどうだろうね、お店の方が忙しいから、
ね、これね、出たくない人は嘘になりますよね、確かにね、はい、なるほど、まあ、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
サバコの店長エイジさんでした。
はい、はい、エイジさんを捕まえてみましたよ。はい、はい、
さすがイブシギンの感想と言いましょうか、はい、イベントの位置づけに対する感想と、はい、あとイベントの中での誰のプレーが実際にどうだったかっていうところをここまで丁寧にお話ししていただけたのはありがたいですね。ナッキーさんはこのエイジさんのお話を聞いて、うん、うんうんって、
あ、うなずいてましたよ、
はい、やっぱり一人一人のプレーをそこまで見れるんですね、見れる人はね、
うんうん、え、なんで。
いや、自分はこの音楽はこの、うん、まあ、同時音楽のジャンルだったとか、はいはい、アニソンかどうかさえ分からないこともよくあるんで、はいはいはい、自分の体が燃え上がってるかどうか、うん、その時驚きになるかどうかでしか、うん、その時の、盛り上がりっていうのを自分の中では体験できないんですけれど、
うん、まあ、別にそれでいいんじゃないですか。知らない曲でも盛り上がれるか盛り上がれないかって判断もできるし、逆に知ってる曲ばっかりだとしたら、それを何どう組み立てることに何がやりたかったのかとかいう風な、なんか裏の読み方とかっていうのはいろんな読み方ができていいと思うんですよ、うん、それ、そういう多様な経験がそれぞれにあるわけだから、はい、DJ としてはこれがやりたかったっていうのはそれは自分に対しての読み取り方だけれども、はい、周りの人たちは全く別なことを読み取るっていうね、そういう構図があっていいんじゃないかと、はい、うん、で、次があったらまた行きたいですねってエイジさん言ってましたけども、はい、来月7月にまたありますと実現してしまいましたね、はい、いいことだね、はい、はい、
おはようございます。
はい、どうも、リアニメーション終わりました。浦田さん、
はい、
浦田さんじゃない、町田メガネさん、どうですか今日の。
大変感銘を受けました。
どんな感銘を受けました。
はい、秋葉じゃないや、新宿歌舞伎町で遊んで16年ですね。この駅前でですね、うん、いろんなイベントや、ね、うん、まあ、いろんなね、人間の集合体を見てきましたけど、はい、こういう盛り上がり方は初めて見ました、はい、まあ、秋葉のモグラに代表されるこういう文化圏みたいなものがですね、こういう歌舞伎町のど真ん中でですね、楽しく、そしてイベントに直接入場していない人も含めて笑顔で巻き込んで楽しく盛り上がっている光景っていうのが実に気持ちよかったですね。
なるほどね。
こういう空間はここでも繰り返してもらいたいし、他の場所でも繰り返してもらいたいと思いました。簡単に言えば オタクというか、はい、音楽で盛り上がりたい人間は、はい、日本中都内各地にいるわけですよ。
日本中の都内各地かよ。
もう、はい、もうごめんなさい、ちょっと酔っ払っちゃって、まあどこでもね、こういうイベントはね起こっていいと思う。
はあ、もっともっとどこでも起こっていいと思う、
こういう楽しさはいっぱい広がっていっていていいと思う。
なるほど、
もちろん拠点としての秋葉、あとこれからのなんだろう発信地として、はい、新宿を明るくする場所としての、うん、この小間劇前っていう場所も大事ですけれど、はい、これはいい勉強になりましたね。
なるほど、
ナッキーさんはどう感じました、このイベントを体験して。
僕の感じとしてはですね、はい、あの町おこしってあるじゃないですか、よく子供に出てくる、町おこしってそもそも、はい、落ちぶれたって言っちゃあれですけども、あの加工する方向に行った町なんてやらないんですよ。事実新宿のこの小間劇の前って、はい、あの映画館街だったんですよね、そこがちょっとまあ今こう加工気味の流れになった中で、こういろいろイベントを募集してて、その中にこのリアニメーションを乗ったわけですけど、ある意味、はい、あの何も力も持ってない若者たちに、はい、チャレンジさせるためには、もっと街が落ちぶれた方がやりやすいんじゃないかと。
まあそうですよね、
はい、変にこうね地元っぽいのがね、はい、頑張ってると、参入者が減るっていう、はい、そういう弊害があってですね、ある意味新宿はあの土着の感じがなかったっていうんですかね、
は
い、
あ、まあ、そこの次元まで、
はいはい、裏的にはあるんでしょうけども、一応表の商工会として募集するみたいなところでは、はい、その辺の縛りがなかったんで、はい、よかったなと、でかついいです、ね、集まった後、はい、できたこのイベントも、はい、特にトラブルなく終われて素晴らしい、
素晴らしいですね、うん、この人数この密度で集まって、うん、ちゃんと笑顔でトラブルなく終わる、素晴らしいですね、
はい、というところが今日のイベントのまず採用の部分だったんじゃないかと、はい、あの途中ちょっとツイッター見ましたけど、町田さん、はい、あの秋葉原じゃなくていいみたいなこと言ってましたね、
はい、まあつぶやきましたね、はい、そういうことも、
でも確かに事実だと思いますよ、はい、うん、あの地域を限定することによって地域の人に縛られるっていうのが出てくるんですけど、はい、地域性とか、はい、その社会観みたいなのじゃなくて、はい、ただそこにいるだけの人に縛られるとどうしても発生するんですよ、
はい、
秋葉原って意外とこう住居が多くて、
はい、
逆に新宿歌舞伎町の周りは全然住居ないんでね、はい、やりやすい部分確かにあるんですけども、場所を今後問わずにやらせてくれるみたいな風土が全国的に育つと面白いなみたいな、
まあいいですね、まあナッキーさんの言った通り、ちょっとあの裏ぶれたタイミングで、その土地の支配者がどう自由に人材やイベントを広く募集できるかってところなんでしょうね、この歌舞伎町、この小間劇をあの操る人というか管理できる人っていうのは、まあ器が広くて、あのまずは会より始めようのつもりだったんでしょうけれど、あのこういうイベントを開かせてもらえるっていうのは、
これ1回目ありましたけど、2回目は多分あると思います。
僕はあると思います。あのこのイベントを成功と判断しない人はほとんどいないと思うんですよ。もちろんアンケートの結果が重いかもしれませんけれど、アンケート書いた人はおおむね多分好意的な評価を書き残すと思いますね。あのこれ第2回が発生しそうな時にはもうちょっと事前に調査した上で僕たち参加して いろいろものを考えていきたいですね。
はい、はいはい、あのはい、ということであのレギュラーの町田メガネとナッキントークでございました。
はい、
いや半年前の私らなかなか言いたい放題言ってますね。
はい、もう自分も喋った記憶全くなくてあ俺の声だっていう驚きの次元ですけど、はい、半年経って何か意見変わってるところとか、はい、さらに思いを強めた部分ってあります？
いやなんか全然変わってないですね、うん、いやだから本当ねいろんなところでこういうイベントできた方が面白いんだよ、
はい、
うん、だけどあの大体こういうこの手の音出してこう騒ぐイベントっていうのは嫌われる部分もあるので、はい、そこをうまく調整つけたっていうのがやっぱりアニメーションのスタッフ裏方はすごい良かったなと思いますね、はい、まあ、もちろんその歌舞伎町に恵まれたっていうのがあるかもしれないですけど、
はい、そうですね、日本の各地にこの恵まれた人材と場所のコラボがどんだけあるのかってことを考えると、日本のどこでもこういうイベントが起こればいいなっていうのは無双なのかもしれないけれど、そういうことをしたいって思う人間がまず各地にいっぱい現れるところからじゃないと、
まあ、すでに現れて別の形でやってる街は結構あるんですよね、あのあれだ、 仙台 の、はい、あの常禅寺ストリートジャズフェスティバルとか、はい、もうあのもう街中でジャズの演奏させるっていうイベントですから、はいね、いきなりこう普段から住宅、まあ、住宅街から離れてるけども、場所を占拠して演奏をしてしまうと、はい、まあ、色々こう楽しい人は楽しいんだけども、嫌な人は嫌なんじゃないですか、はい、でもあの9月 の、 あの2日間だけはやりますよっていう形でイベントとして打ってやってて、で、まあ、その他同じような形で結構全国いろんなところで、はい、同じような形のイベントはやられてるんですね、
はいはい、
まあ、多分ジャズストリートジャズみたいなそういうノリに乗れる人たちという年齢層がこう、はい、うまくその街の、
はい、
ね、
そうと
今回してる人たちとマッチングしてるところがあるんでしょうけども、はい、まあ、そろそろクラブミュージック文化みたいなのも、はい、こっち来るんじゃないのかなという、
そうですね、あの、まあ、クラシックとかジャズとかは多いでしょうね、うんうん、クラブイベントの音楽で成り立つかどうかっていう、うん、はい、マッチングが
そう、うん、というところなんじゃないですか、
まあ、これから各地で来たいということで、
はいは
い
はい、
どうもあの DJLZD さんに来ていただきました、お疲れ様でした。
あ、どうもありがとうございました。
リアニメーションどうでした今日のイベント。
いや最高でした。
最高でした。
ブースから見える風景がありえないなと思って、本当に
佐々木コール怒ってましたけどどうですか。
うん、あれね、ぶっちゃけうるさくてやめてくださいと思いました、はい、おいふざけんなよと、モニターが撮れないんだよ。
あ、そんな感じのモニター環境だったんですか。
そう、いやモニター環境やっぱ良くないですからね、野外なだけにね、まあ、
野外でしょうがないですね。
お前さんが探してたよ。
お前さん
登場したよ、
探してたよって言ったらし
い。もうまだ全然片付けが終わってない感じで佐々木さんなんですけど、いろいろ君の CD それ
仕事、
いや違う、側しかなかった。
中身がない。
中身は多分俺が持ってるから大丈夫。それね、多分ねゆきさん
であればいいんですけどね。
そうそうそう、はい、けどやっぱりすごかった本当に、うん、あのブースから見る600人がいる風景はないですよ、う
ん、まあ、それはないよ ね、
ね、うん、しかもコード潰れてるしね、
うん、リキッドルームもないしね。
リキッドルームもないし、だが
昔回してた M もないし、
そうだけど10年経ってここでやったっていうのがね、うん、もうねたまらん。
たまらんよ。あの多分周りのあなたの DJ、 周りの DJ たちはあのお前じゃなくて俺にやらせろとみんな思ってるよ。
だけどやらせに。
ちなみに今日はあの
はい、レコード片付けます。
あのちょっとちなみに今日 あんまりアニソンかけなかった理由はなんか、
いや持ってないから。アニメとか見ないし、
単純だなお前、
アニメ見ないから、まあ、僕
なるほどね、
知らないっす、
はい、じゃあありがとうございます。
はい、
はい、あのプレイしてた LZD こと佐々木さん捕まえて聞きましたよこれ、
はいはい、プレイする側の感動というのを語ってくれてましたね、
はい、
うん、はい、あの場所から600人が盛り上がる光景を、はい、まあ、少し高い場所から回しながら見るっていうのはきっと壮観なんでしょうね、う
ん、ステージ自体結構高さあったんですよね、1.5 メートルぐらい、はい、もっとあった、そんなないか、
そんなないと思います、うん、
はい、まあ、結構の高さでしたよね、はい、あの600人本当後ろからあの奥まで全部見渡せる感じでしたからね、
はいはい、あとまあささやかな話ですけど、はい、佐々木コールは、はい、まあ、次回では抑えておきましょ う、
いいでしょ別に。ね、あのアニメ見ないしとか言っててあのすごい見てる佐々木さんなんですけど、まあ、一応そういうことにそういう設定なんですかねこの時はね、はい、まあ、そうだったのか、まあ、でも600人 の、 その何佐々木さんのちょっとこう酔っ払ってんだけどいきなりこうシリアスになってあれはないよっていうのがちょっとその凄さを物語ってる感じでしたね、
はい
はい、
あ、はい、
どうもあの今日お疲れ様でした DJ ワットさんです。
ありがとうございます、お疲れ様でした。
どうでした。
いやすごかったですねお客さんが。本当すごかった
すごかったのお客さんみたいな、いやいやワットさんも十分すごかったんですけど、
いや本当に曲の力です。
あ、でもあのこのイベントにしてはアニソン風味がちょっと抑え気味だった気がするんですけど。
あ、自分としては結構出したつもりなんですけど、はい、いやいや
それは分かるんですけどね。
はい、
でも、まあ、あれで勘弁してくれみたいな。
そうそうっすね。もう後にね、うん、時空君が控えてる。
あ、やっぱそれ意識しました。
しました。多分まあ全部持っていくだろうと。そうそう、全部持っていくんで、はい、もうあのこっちは全部投げっぱなしでいくっていうのはあの、まあ、あのなんだっけメーリングリストがあって、はい、連絡取るための、はい、でそれでもう時空君には投げっぱなしでいくんでよろしくお願いします。ツイッターでも確か送ってるはず。
あのフロアがね、あの完全についてくる層と待ってる層にちょっと分かれた感じがしたんですよ、待ってる時間は。
まあでもそれは
そんなもんか、
そんなもんじゃないですかね。でも
ね、そうしてみんな笑顔が絶えなかったのは印象的ですね。
ありがたいですね、はい、本当ありがたいですね。
ごめんよ、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、そっち。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあお疲れ様でしたということ
で。お疲れ様でした。
はい、ワトさんでした、ありがとうございます。
はい、お疲れ山です。
はい、ワトさんにも来てもらいましたよ。はい、
言葉の端々から大満足してる感じを感じます、う
ん、はい、あの途中でも言ってたけども、あのやっぱりこのおたけを打てた人たちとか、はい、あとなんだそのテクノがよくわからない人たちっていうのは、はい、なんかすごいけど何なんだろうなってニコニコしながら、ガン踊りじゃないけども見てるんですよね、
はい、
ね、あのすごいワクワクしながらなんかすごいなっていう感覚を受けてるっていうのがやっぱあったんですよね、はい、あれが、うん、やっぱりこのイベントの良さだったのかな、うん、
この話の中でもナッキーさん繰り返してましたけど、はい、笑顔について、はい、そんなに笑顔が印象的だったんでしょうかね、うん、
あの会場で笑顔じゃなかった人いないんじゃないのぐらいの感じでしたからね。
あ、うん、なんか理想のビールイベントみたいな感じの話ですね。
はい、
あ、どうも、あの VJ ウィニャン、ご当国の変態 VJ ウィニャンさんです。
おはようございます。
どうも、マセバシテクノラジオと申します。
え、ちょっと待って、はい、マセバシだね。
はい、そうそうそう。あの今日のイベントどうでした。
あ、楽しかったね。
うん、それ楽しかっただろうね。この辺が超良かったと思いますか。
あ、ね、ユーストで2270人来たことがもう最高に楽しかったです
。 N2Twitter も、
あ、N2Twitter ありがとうございます。
はい、
もうコメント流しまくってます。
コメントバンバン 流しまくりで、ね、みんながそれに感動っていう。
ありがとうございます、ありがとうございます。ウニャン .com よろしくお願いします。
ペイパルでの送金も受け付けてるという話で、
はい、200円から5000円まで受け付けてますので。
俺1000円しか送ってねえんだよな。
あ、本当ありがとうございます。1000円で、スティームでゲーム買いましたのでよろしくお願いします。
今日この会場 VJ なかったですけど、あったらやりたかったですか。
やる予定ではいたんですけれども、はい、話急だったんで、今回はとりあえずスルーして、まあ、次回やったらやるんじゃないですかね。
でもここでどうやって VJ を出すんですか。
まあ、そこは内緒ですね。
内緒内緒。
まあ何も考えてないんですけど、
きっとあれです、 iPhone とか Android の配信アプリを作ってそこに流れてな。なるほどな、
超感動。いやらしい、
はい、やばい。世界の海には期待してますんで。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、どうもどうも、
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
はい、あの世界の VJ ウィニアンさんに来てもらいました。はい、
しかし VJ といってもこの会場で VJ として の貢献をされたという話では
ない。あ、ないですね、はい、直前にですね、彼あの N ツイッターっていうソフトを作ってですね、はい、なんかニコニコ動画のコメントみたいにツイッターのなんか特定のハッシュタグが流れるっていうソフトがあって、
はい、
それをかました上でユーストリーム配信してたんですよ、
はいはい、
なんでユーストリームの生放送なんだけれども、そういう風に文字が流れて誰か 何コメントしてるかが分かるみたいな、はい、いう仕組みだったんですね、まあ、そこの立役者だった、
はい、多分彼の活躍によって、はい、あ、面白そうなイベントやってるぞって気づいて、うん、歌舞伎町に来た人っていうのもそれなりにいるんでしょう
ね。まあまあそこには貢献したでしょうね、
はい
はい、
あとユーストの人数について、はい、
2000人以上、
まあ、先に喜んで、はい、評価されてますけど、うん、そこの角度についてナッキーさんからもいろいろ話聞いてみたい
です。いや、でももう今なんでしょうね、ユーストリームをして盛り上がって、はい、その会場との一体感を楽しむだとか、近くの人はそれを見ながら行くとかいうのは、はい、ほぼ当たり前になってきてる気がするんですよね、
はい、
まあ、リアニメーションから半年経ちましたけども、はい、iPhone とか Android とかでももう 3G の通信で外でも見られるぐらいの感じになってますから、はい、なんでしょうね、10年ぐらい前に他の人たちもいろいろそういうことやってましたけども、はい、なんかそれが当たり前になった時代が来た上での、まあ、こういう雰囲気の作られ方だったなという、はい、感じがしますよ。
やりたいことがインフラが整ったがゆえに成り立つ、
うん、いつの間にか当たり前になってたね。はい、
シモン6000オールで集合じゃない。
失礼、頭跳ねピングプランです。
ピングプランとは IT 渦巻く秋葉原から徒歩2分にあるテクノを愛する生まれたての企業である。
しょうがないの、なんてんじゃい。
すいません、チョンボです。ピンクのビルのピングプラン。
どうもお疲れ様でした。プレーを終えたジグさんに来ていただきました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。どうもありがとうございます。
あのどうでした？感想をまず率直に。
なんかね、自分でも何が起こすのかよくわからないんですけど。
ああ、そういう感じか。
でもなんかね、確かに前の人はすごい反応してるし、うん、後ろの人はひたすら打ってるしっていうのが分かったんで、うん、まあとりあえずこのまま行こうとは思ってくれ。
なるほどね。いや、ひどかったですよ本当。
ひどかった
ですよ。すごかったですよ本当。
うん、すいません。
あのウルトラオレンジ乱れまくりですよ。
乱れまくり。うん、いやーなんか。
多分だって今日ウルトラオレンジ配ってないでしょ。
配ってないです。
サイリウムのあのウルトラオレンジ一枚光るやつが、後ろの方で俺が見る限り20本ぐらいありました。
なんで持ってんのみんな。まああの本当ね、いやもう皆さんありがとうございますという感じで、
はい、あとは何でしょう、クラブ風味一切抜きで完全アニソンオンリーでいったような感じでしたけど、
まあ BPM を一生懸命合わせたぐらいですかね。
あ、まあ、まあ、確かに一定でしたね、140ちょっとぐらい、140
ちょいぐらいで合わせた。
最後だけ上がったみたいな。
最後だけは、まあ、まとめというか、はい、これでなんだろう、まあそうですね、まあみんな楽しい感じに、うん、終わればいいかなっていう感じだったんですけど、
時空さんで定番の恋愛の時空をかけなかったのはなぜですか。
そうですね、すごい悩んだんですけれども、はい、まあイベント的にはどっちかっていうと今日は恋愛軸ではないかなと思ったんで、はい、リハの時にかけてました。
俺なりに空気読んでやったぞこの野郎って話ですね。
そんなことないですよ。そんなことないですよ。
いやでもね、本気で密度高くみんな盛り上がってましたよ。
あ、よかったです。
最大だってあのユーストリーム2200人超えで、
もうそれもね全然知らなかったんで後で聞いて。いや、
それ知るわけないですよ。で会場自体もなんかあのもう700人近くいたらしいんで。ね、あの去年のクリスマスにあの岡田だって人がですね、ユーストリームであのすごいたくさん人数集めて話題になったんですけど、その直前ちょっと話題なんじゃないですかこれね。
なるほど。いや、はい、本当にありがとうございました。今日はもうなんかなんていうかね、もう抜け殻のようになってるんで今ちょっと。
あ、まあまあまあ、抜け殻だからこそインタビューに来たんですけど、次回があったら何を流したいですかね。
次回ですか、場所にもよりますね、その自分のタイムテーブルの時間、もしあるあの読んでいただけるとしたらですけど、
は
い、
まあ、でも君のプレーは多分最後だな。
まあそうすると、まあ、違う曲を使ってこういう展開を作っていくことになるのかなとは、なんとなく。
もし秋葉原の電気振興会をこう説得できて駅前でやれるってやったらどうします。
あ、頑張りたいと思いますそれは、ね、ぜひなんとかしたいですね。まあ、この事例をなんか持ち込むのは面白いかもしれない
で、ね、でしょ、そう思うでしょ。う
ん、こんな感じのことやってるんで、うん、ぜひこっちでもどうですかみたいなことはやりたいですね。
はい、うん、じゃあ SSX が1月の何日だっけ。
1月の8日の深夜に SSX というオタクばっかり集めたイベントありますんで、はい、お時間ある方はよろしくお願いいたします
よ、ね。はい、じゃあ今日の、はい、多分みんなが認める MVP ジクさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。もう今日はありがとうございます。
はい、ジクさんでした。はい、最後にあのイベントの予告してましたけど放送が半年以降なので、まあ、あの過去になっちゃいましたけど、はいはい。で、
まあ、興奮たっぷりにお話しされていて、はい、締めのプレーをした方があれだけ満足されていたのであれば、はい、会場が十分盛り上がっていたっていう証左なんでしょうけ ど、うん、
なるほど。
最後の方にお話しされていた、はい、もしも秋葉の商店街の方でも話していて同じようなことができたらっていう話にすごい期待しちゃいますね。
そうですね。
時空さんの86訓録っていうイベントが大変良かったものと思ってますので、はい、あれの系譜の続きとして、はい、ああいう歌舞伎町のリアニのノリを秋葉で再現することができればすごい素晴らしいなと思います。
そうですね、やっぱ他の町で一回やってるって強みかもしれないですね、はい、いきなりじゃなくてね、過去にこういうのがあって、ちゃんと地域の何、まあ、経済に、はい、まあまあ、貢献したとかね、そういう実績が、
いいですよね。
なるほどね、はいはい。まあ、そんなこんなでですね、あっという間に1時間になっちゃったんですけども、はい、ちょっと告知が、はい、ありまして、
はい、
まだ正式決定というか正式なサイトも上がってないんですけども、はい、その86訓録の流れの後継のイベントが、はい、9月の17、8、あれ何日に行われるらしいことになりました、はい、らしいことになりました。
初めて未確認な情報だけれど告知ですね。
9月の18日ですね、敬老の日の3連休の真ん中の日、日曜日の夜から月曜の朝にかけて、
はい、
はい、行われるらしいことが決定したような気がします。
はい、会場はどこですか。
まあ、それは後ほど秋葉原のどっかっていう話ですね。はい、はい、な感じだよ。
はい、86訓録っていうイベントの肝は会場が手に入るのかどうかっていう話で、
まあ、それだけだったんですけどね。はい、
なるほど。
まあ、ちょっとまだ お試し感も高いんですけども、はい、どうなるか分かりませんけどもね。
これはもう告知ではなく期待を込めた予言や予告に近いものですね。
ということでお送りしてきました半年ぶりの、はい、セーバーシティックのラジオでございましたよ、はい、
またこれからもよろしくお願いします、
はい、比較的ちょっと短期間でやっていこうと思いますので、はい、またよろしくお願いいたします。